すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年6月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
照江先生、はい、今夜はスペシャルゲストがスタジオにお越しいただいておりますよ。はいはい、
巨頭が来ました。
はい、というわけで今夜のゲストはラジオ最強説という本を上司なさいました元 TBS ラジオプロデューサーの橋本よしふみさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、ハマグリスナーの皆さんにはちょっと恐縮ですね。もう本当にまさか出させてもらえるとは。
いやいやいやいやいや、ね、橋本さんに出ていただいたら、うん、この番組も箔がつく
と。いやいやいや、何をおっしゃいますか。もともとはね、だってその、はい、この番組で、はい、とにかく墨田さんがラジオ最強説の、うん、もう本のその話をですね、はい、もうすごい熱くして うん、いただいてるっていうのを、いやいやいや、そのリスナーの方を通じて、僕も SNS などを通じて知って、はい、でそれは嬉しいと思って、でまあ SNS 上でね、すぐコンタクトを取らせていただいて、ね、でもすぐゲストっていう話に、ね、なるっていう、この
それがまたラジオの良さですよね。
その機動力のねあるところが
私その時はその橋本さんに伝わるとは思ってなかったんで、
う
ん、ものすごい解像度の低い面白かったでぐらいの解像度の低い話をしてたんで、うんうん、ご本人をお迎えして、はい、もうちょっと解像度高いラジオの話ができたらなとは思うんですけれども、はい、うん、いろいろねこのラジオ最強説を出版なさってから全国のラジオ局回ってらっしゃるということで。
そうですね、でもその中でもこのハマグリ御門の編はですね、はい、まあなんていうか、やっぱリスナーの皆さんのハマグリスナーのリテラシーの高さ、お特にプロレスリテラシープ
ロレスリテラシー ね高い方いらっしゃったんで、うん、ちょっとね、うん、読みましょうか。
いや、こんなに昭和新日とかの話だけをずっとしてる番組とか、はい、あのドラゴンスープレックスがかかる率が異常に高いとかそんな番組ありますっていう。
そうですよね、当然のようにドラゴンスープレックスとか UWF メインテーマを、
いやすごいですよね、
かけたりしますんで、
なんかそれがみんな別にあの珍しいこととも思ってない感じっていうのが日本で唯一の番組だと思いますけどね。
何してるんでしょうね、リスナーも。そういうもんやと、うん、
いや、あなたがしすぎとるリスナーも買いならされとる。
その流れでいくとジュニアさん、
はい、
富山県男性、
富山県、はい、僕と同じ、はい、
橋本さんと同郷でいらっしゃいますけれども、ね、うん、自分の記憶で一番古いラジオの記憶は昭和60年 KNB 北日本放送の
KNB ラジオ、
はいはい、土曜昼ワイド、うん、かつ初めのカットビーウィークエンドです。ご存じない富山県でも
富山県の人知ってるかな、これ
勝つはじめのカットビーウィークエンド、はい、ネットで検索しても出てこないこの勝つはじめ日大出身で毎週のように大学の先輩である八つ義明の話題を出していました
すげえラジオだない
くら八つが長州力のタッグパートナーの地位を定着させ知名度が上がった時期とはいえ、富山のローカル番組で馬場猪木のように皆が知っているレスラーではなく自分のようなプロレスファンしか知らない八つを語る番組、案の定1年で終わり、ラン一世のやる気ステーションが後番組になりました。
すげえな、後番組も。
前田明が猪木にぶつけたセリフではないですが、ラジオなら何を語っても許されるのかと感じた記憶でした。
いう、ね、いやすごい、あのその瞬間だけ、
はい、
その富山県のなんていうかプロレスラジオリテラシーが異常に求められる瞬間があったんですね。八津義明の話をずっとし続けるラジオが土曜の昼ですよ。
中にはまた今週も出たみたいな
また八津の話してくれてるみたいな
してくれてるっていうリスナーがいたんでしょうね。今だったらラジコあるからハッシュタグ八津義明ハッシュタグ勝つはじめで、ね、話題になったかも。
八津の話してるラジオあるぞっていうまあね、でもまあね、はい、まあ、総合格闘技もね、出られましたね。
そうです、そうです。後にね、プライド出て、ね、ゲイリー・グッドリッジと、僕見に行きましたよ、大阪城ホールに。
あ、本当ですか。
はい、かっこよかったけど、その時は。で、30歳の時に、みそじの青春って言って、うん、もうプロレスラーになって、ちょうどこの頃ですよ、昭和60年、61年ぐらいに、レスリングの大会で、もともとレスリングの選手で、うん、幻のモスクワ五輪の、うん、はい、ね、もう、モスクワ五輪出てたら、うん、 日本がボイコットして出ませんでしたけど、うん、出てたらメダル取ったんじゃないか重量級で言われた人が、うん、それがなくなってプロレスに入って、いや僕勝つ始め以上に喋ってますね、
う
ん、
すごいもうね、あのやつの開始何分でもうこの話なんですよ。すごいんですよねこれ。京都の人めちゃくちゃ昭和のプロレスに詳しくなってんじゃないかな。
だ
い
た
い
早口になるね。
早口プロ昭和のプロレスちょっと、ね、言うときたかった。ほんでそのレスラーになった後に30歳でみそじの青春って言って、うん、またレスリングの日本選手権で優勝するんですよ。なるほど、すごい。で再びその10年後今度はよそじの青春と言って、うん、プライドへ出るんですよ、うん、でゲイリー・グッドリッチと戦ったりするんですけども、
ね、
で
ヒクソンはね目つぶって30秒で倒せる
って、ね、倒せるって豪語してましたよ ね,
ましたからね。みんな幻想高まったんですけどね、やつ幻想がね。
ありましたけど、
でも確かにレスリング強いもんな、そうやったら。
そうね、いやそうなんですよ、うん、本当にそのベースが強い人だったのは間違いないんですけれども、うんうん、まあそれはさておき、はい、その少年時代橋本さんは実はそれほどラジオっ子じゃなかったという、
うん、そうなんです。だから、まあ、聞いてはいましたけど、やっぱり富山県なんで、うん、はい、ラジオの選択肢はそんなにないんですよね。
あ、そうかそうか。
やっぱりそれこそ KNB ラジオと、はい、あと FM 富山、あとは NHK っていう感じなので、聞ける番組ってそんなにないんで、はい、まあ、あとは聞いてる、まあ、クラスのやつとか聞いてて、あれ聞いてんのとかって話になるんで、まあ、それで僕も聞いたりし、うん、してたんですけど、やっぱオールナイトニッポン中心で、ジャンクは流れてないんですよ、僕。
ああ、TBS は。
そうなんです、はい。TBS ラジオでもその昼のワイドの中とかに、例えば A 六輔さんの番組とか、はい、まあ、そういうの入ってきたりするんで、まあ、親しみある番組はあるんですけど、やっぱり基本的にはそんなラジオの選択肢ないので、まあ、テレビとかの方が見てたっていう、
うん、あ、そうなんですね、うん、で大学一橋大学行かれて、はい、プロレス同好会、
学生プロレス
やってらっしゃって、
はい、
でそれをまた後ほどね、うん、プロレス話も改めてしたいんですけども
、もうしてますけど
ね、もうしてますけども
後ほど
間違ってますよね、触りでやってよしあきの触りじゃないですよね、
おかしい、構成がおかしいよこの番組の。
そうですか。一番まあさまつって言ってやつさんに悪いですけど、さまつなとこから入ってきましたから。でそれでその就職するときの選択肢としてラジオ局を選ばれたのは、
もともとやっぱりでも番組とか、まあ、僕もそのテレビのバラエティすごく好きだったんで、はい、お笑いとか好きだったんで、そういう番組作りしたい、
はい、
でやっぱテレビ局かなって、その時はインターネットとかもまだそんなに今ほどのあれじゃなかったんで、
はい、
そういうなんかこう番組っぽいコンテンツを作ろうと思うと、はい、もうテレビ局ぐらいしかもう知識がないん で,、はい、でそれでテレビ局を受けようみたいな、
その中で、まあ、ラジオも受けて、
でまああのまあ、話すと長くなるエピソードがあるんですけど、はい、僕はテレビ朝日に一回内定をもらうんですよ。あ、
そうなんですね。
でしかもその時 の,、うん、その面接官が、はい、あの梶林蔵さんなんですよ。で梶林蔵さんが面接官で、
アメトークの
アメトークであり、はい、まあもっと言うとね、新日本プロレスの中継とかもされて、はい、あね、まあ橋本慎也のあの
負けたらそこに折り鶴兄弟の、
はい、あれとかもやられてっていう、あの梶さんに面接官に僕が当たって、はい、で学生プロレスやってるみたいな話になると、やっぱまあ当然
気にされる
じゃないですか、はい、でそういうのもあって内定をもらうんですが、うん、僕が大学の卒業に、はい、まあ、単位が足りなくて失敗してしまうんですよ。
そうなんですか。はい、
でそれで、まあ、あの内定が取り消しになる。
うわ、
でまあ、そこからまた就職活動を始める中で、放送局もやっぱいろいろ受けたいっていう中で、TBS ラジオ僕大学の時やっぱジャンク聞いてたんで、はい、サマーズの逆にあれだろっていうね、番組木曜ジャンクでやってたんですけど、でそこで一回読まれたこともあるんですけど、ラジオ体験はあったんで、
はい、
で、いや TBS ラジオだろうって言って、でそしたら TBS ラジオに拾ってもらえたっていう、まあ、そういう流れですね。
でもね、そのマスコミ就職内定もらう人っていうのは、うん、私のイメージではすごい計画的な、うん、学生生活を送ってらっしゃって、は
い
は
いはい、全くないですね。
その単位を、はい、まあ、もう3年まで全部単位取ってとかじゃなかった、う
ん、じゃないです、うん、僕だって2年から3年にまず上がれない、まず1回留年してて、でその後卒業にも失敗してるんで、まあ、だからすごい5年半ですね大学はね。はい、だ学生プロレスに明け暮れまくってました。
そっか、
どっぷりハマってて、
う
ん、
そうですよ。
でそれで TBS 入って、うん、っていうことなんですよね。
はい、
TBS 入ってたらすごかったよ。
いや、また違ってたでしょうね。
今ときめく、
まあ、でも調子こきまくってたでしょうね。だから多分完全にダメなやつになってたと思いますよ。
家事人材になってたわけや、何やったら。
もしかしたらね、
その流れでね、その系譜、
なんか虎ノ門の AD になってたんじゃないかっていう話は聞きましたね、うん、あの当時
そのまま就職してたら、
伊藤聖子さんの話で、ね、やられてた。
そうしたらそういうとこにハマるタイプですもんね、うん、サブカルが好きで。
まあそうなんですかね、うん、まあ、サブカル少年ではありましたね、大学の時はやっぱ学生プロレスやってるんで、
あ、うん、あ、
すごいな。
紙のプロレスを読んでね、ずっと過ごしましたよ。大学時代は。
これもよう出てくんねん、
何紙のプロレス。
この番組だけで出てくんねん。
紙のプロレスはね、私も。
うん。あれ、この、俺、ずっと俺、この感じで、はい、あの、香川照江さんが、はい、あの、ずっと付き合ってるんだっていうのを目の当たりにして、はい、あと、思ってる以上に、あの、実際にお見かけすると、本当に香川照江さんに似てるんだってことも、今、もうあの、ひしひしと感じてます。
南座あたりとか歩いてたらね、間違えられるっていう。
いやいよ、別に。あんた似てへん言うとった、ね、
お元気ですかって言われそうだ。
あんなことしませんよ、
いや毎週 、はい、この感じなんだって今ちょっと感動してます、
はい、でもねあのこのラジオ最強説の中のラジオっていうのは、うんはい、概念としてのラジオというふうに、うんまあ、
なるほど
捉えていらっしゃって、はい、それで言うとだからそのこの放送に載せてるラジオのみならず、うん、私と照江先生の歴史は深くて、うん、最初に2009年ですか、うん、あのオールナイトニッポン R 私1年やって、はい、でそっから、うんラジオやってない時期がその地上波放送やってない時期がしばらく続いて、うん、その間に照江先生とポッドキャストを始め、うん、で弁護士同士もう一人塚崎さんっていう私の同期の仲良しの弁護士と先輩である照江先生の3人で弁当区っていうね、うん、ユースとか、うん、あれは、うん
ユーストリーム
ユーストやってたんですよ、
はい、素人ユーストリームやってました
いやいやでもね
でそれがその2つがこの番組の礎というかそういうのがあって
あるんですねプロトタイプというか
そこはだから地続きやから、うん、別にこの放送に載ってるラジオが、うん、ねやっぱりだけがラジオじゃないっていう、うん、そこはねあの本当にこうラジオ広い概念で捉えてらっしゃるのがすごい面白くて、うんね
まあ、だからプロレスとプロレス的っていうものってちょっと違うじゃないですか、うん、もう俺いきなりこの例えで入れるのマジで気持ちいいですけど
大丈夫です
あの、はい、だからプロレスとプロレス的っていうのが違うのと同じように、はい、ラジオとラジオ的っていうものが違うんだ、うん、じゃないかっていうことなんですよね、はい、だからプロレス的なものって世の中にプロレス以外にいっぱいあるわけじゃないですか、はい、だからラジオ的なものっていうのはそのいわゆるラジオ局が作るラジオ番組以外にもいっぱいある、はいまあ、今分かりやすいので言うとポッドキャストとかはもうほぼもうラジオ局 そのラジオ番組みたいな文化の延長にあるものだと僕は思ってるんですけど、
実際その、ね、TBS でもポッドキャストの番組ってありますもんね、
う
ん
う
ん、
だからまあそれは分かりやすくそうですけど、はい、あの先ほどおっしゃったそのユーストリームとか、はい、ああいうライブ配信みたいなものも、うんまあ、基本的にはラジオ的なものと言って全然問題ないというか、だからいっぱいあるんですよね。だからそう考えるとラジオという言葉とかラジオという考え方、はい、ラジオという概念っていうのは、うん、別になんかラジオ廃れるとかなんとかとかずっと言われてるけど、うんいや別に終わるってないでしょ全然っていう。
今むしろ全盛期ですよ、
ね。全盛期ですよ。
そうで言うとみんなが配
信してどんどん盛り上がっていってますよ。
そうですよね。
うんうん、だからラジオ局の、まあ、ビジネスっていうものが、はい、昔と同じようにいかなくなったよね、苦しくなったよねって言われてるのは事実だと思うんですけど、はい、それって他のいろんないわゆるオールメディアと言われるものって大体今同じような状況にある。
はい、そうですよね。し新聞もそうやし、うん、テレビもそうやし。
でそのラジオがきついって言われてたのってあの他のオールドメディアに比べるとはるか昔から苦しいって言われ続けてるじゃないですか
そうですよね、うん、苦しいって言われてる時期がもう長いから
長いんですよだから、はい、あのだから別に今そんな急に焦ることないというか、うんまあ、焦んなきゃいけないんだけど、うん、そういう意味ではずっと焦らされてるだけの人生でしょう、うん、ラジオの人ってっていう俺もそうでしたけどっていうだから別になくなってないし、ええなうん、ラジオ的なコンテンツ自体は世の中にはいっぱい、うん
はい、
あるどころか若い人もみんな大好きなものなんで、うん、何にもなんかその落ち込む必要もないというか、うん
はい
まあ、そういうことを言いたいというのもラジオ最強説のうちの一つ
でラジオ最強説読んでると、うん、私もこの、ね、はまぐり御門の編でも、もう8年半ぐらいやってるんですかね、
うん、
8年半やっててもそのラジオ楽しいなとか、うん、そういうのはさすがに8年半やってたら実感としてあるんですけど、うん、ラジオとは何かとかって、うん、あえてそんな定義してみようとか、うん、試みることもないし、
そうですか、隅田さんはしてそうなイメージがあるというかラジオとは何かをなんか考えてるタイプに、
ね、ラジオとは何かって聞かれることがあれば私はいつも、言ってるのがラジオっていうのは人格的接触やという言葉は、うん、
いい言語化ですよあれは、
しよう とはしてるんですよね、はい、その人格的接触っていう言葉は、うん、あの憲法のね旭川学力テスト事件ってあったでしょ、うん、あのそれはその全国共通の学力テストが、うん、まあ、実施されるっていう時にそれに反対してる人たちが妨害した事件があって、うんうん、で公務執行妨害とか取られた時に、はいはい、いやその学力テストを全国共通に実施することが違法やろみたいな争いの中で、うん、その教育の自由とか、はい、憲法の中で問題になった時に教師と生徒の関係っていうのは、うん、人格的接触が分かってその人格形成していくみたいな、うん、僕そのフレーズが好きで、はい、ラジオもそうなんちゃうかみたいなことをは言うことはあるんですけど、はい、でもそれを超えてそこを深く、うん、なんかちょっとかっこいいなみたいな、うん、その言葉がかっ言葉のこの響きとあとちょっと賢そうに見えるじゃないですか。
そうですね、
旭川学力テスト事件ではねとかって言うたら、は
い
は
い、いやでも弁護士の先生だからそれ別にそんな違和感ないですけど賢そうに聞こえるって言われちゃうとなんか、はい、なんかそんな気持ちで言ってたんだっていう
それラジオと憲法には噛んでないそこの
人格。でもねこの本出した時のインタビューとかで、
うんうん、
あの、はい、あの読売新聞の森重のインタビューにはそう答えた記憶があります、はいはいはい、っていうのはあって、それはあのリスナー間でもそうやし、喋、うん、ってる時に私と照江先生にしても、うん、どうしても人格を丸出しにせなあかん部分があって、うん、それはここのラジオではもうちゃんともうさらけ出さなあかんって書いてらっしゃる部分と共通するんですけど、だからそのぐらいは、うんかなっていう、ラジオってそういうもんかなっていうような。
ああ、でもなんか一番そういう言語化、ラジオの言語化を一番してくれそうなパーソナリティが僕隅田さんかなとは思ってますよ。あのやっぱこのね、ラジオと憲法って本が出た時のこのタイトルのインパクトは僕はとんでもないものがあると思ってて、ラジオ本の中でこんなに強い打ち出しののってあんまりないんですよ。
ただまああの。あれなんですよ、ヤクザと憲法のパクリでもあるんですけど、
いやもちろんもちろん
もちろん、だからそこにまあインスパイはされたんですけど、
でもラジオと憲法っていうものを合体させるこの強みみたいな、はい、絵面の強さみたいなものは、うん、結構ね僕の中ではやっぱ衝撃は衝撃だったんですよ。だから僕はラジオ最強説っていうこのタイトルも、はい、ラジオの本でインパクト強めのものにしたいっていうのは確実に影響を受けてるんですよ。
あ、ほんまですか、嬉しいです、うん、そうだとすれば
これ並んでたらだって何の本なのって思うじゃないですか、うん、ラジオと憲法です。
そうそう、でも何の本かわからんからあまり手に取らないっていうことも現象として起こったんですよ、うん、結局何の本なのっていうね、
まあ、中身はねあのすごく読みやすいこう、うん、まあ、人物って何、うん、かね、そう評伝的なものがすごくいっぱい、はいはいはい、本当に素晴らしい本だと思うんですけど、
いやでもね本当に、うん、そんなでもね自分でラジオとは何ぞやとか考えてても、うん、なんかそういうのあるじゃないですか、うん、あのお笑いをすごい分析して、うん、芸人自身なのに分析してるけれども、うん、ネタが面白くない、
うん、あまあね、
とかね、だからあんまりそれはラジオとはって語りながら、まあまあ、ほんでどうやねんって思われるのも嫌なんで、ま
あ、確かにね、それはね僕も今はブーメランですよ、ラジオ最強説つってお前の作る番組面白いのかよはこういうのは必ずついて回るものなんで、ただ
でも、ね、橋本さんは実績が、まあまあ、抜群の実績があるから、
そうですね、うん、まあ、一応過去の過去、まあ、今もやってますけどね今もやってますけど、まあ、そういうのは常にだから頑張んなきゃいけないな、
ね、だからこのねラジオ最強説を、うん、で結構地方のローカル局の人の方が反応したっていうのは、うん、まあ、なんとなくラジオって楽しいなとか思いながら、うん、こうなんちゃうかなって試行錯誤してやってたことが、うん、まあ、言語化されてるっていうのもあるとともに、うん、あとそれは TBS やからできんねんでっていうのもね、なんかその企画力とか、
は
い、いろいろ企画もいるし、うん、パーソナリティもいるし、うん、企画かけるパーソナリティみたいなことを、うん、ただその実験は、うん、あのこの脆弱なこの極めて脆弱な人的にも物的にも脆弱なローカル局ではなかなかできひんのになとかっていうのもあって、うん、私はのラジオのこの番組喋った時は KBS 京都ラジオ最弱説っていうのを、
ね、
あの
ちょっとねそれはまた強いワードなんですけど
そうそう、ね、
すごいことおっしゃるなと思ってたんですよね。
特定す
な
というね、
ただそれを許容してくれる KBS 京都ラジオはね、翻せば最強ちゃうかっていうのも、
うん、そうですね、まあ、そもそもラジオ最強説っていうのも、はい、そのまあそんなわけねえじゃんみたいなところがあるから面白いんですよね、うんうん、だからこれがテレビ最強説だったら、うん、そのかつて王者のやっぱ時代があるから、はい、まあ、今はねそうとも言い切れないと思うんですけど、うん、なんか別にそれ普通じゃんって話なんですけど、はいはい、そうです
ね、当たり前のことをね、
そうだからラジオ最強説、まあ、だからこれはまあイコールそのプロレス最強説的なものももちろん、うん、あのリンクはしてくると思うんですけど、やっぱなんかなんか弱そうに見えるけど、うんうん、どこが強いんだろうみたいなそのギャップみたいなものが、うんうん、あの面白いなっていうのもあってこのタイトルにして るのもあって、うん、でも実際強いじゃんっていう、でもそれってなんか弱いから強いみたいな話でもあるというか、そのまあそういうなんかことをもう一回ちゃんと言った方がいいみたいな、ラジオなんか奥ゆかしい人やっぱ多いので、うん、まあ弱いっすよねみたいなこと言うとなんかそれが奥ゆかしさなんだけど、よく知らない人からすると本当にダメなメディアなのかって思われることもあるんで、やっぱそこはちゃんと言ってこうと、でみんな知ってる人同士とかでは関わってる人同士はラジオいいねとかって言ってるのに、なんかつい外の人に説明するときにちょっとこう卑屈になったりとか奥ゆかしくなりすぎてしまうんですよね。で僕もそういうタイプなんで、いやこれは良くないなっていう、
もう自分からそうですよね、この名刺としてこのラジオ最強説を渡せば、
う
ん、
そうですね、
で、
まあ、一応説って入ってるのに、まあ、若干の奥ゆかしさが残ってるんですよこれ
言い切ってはいないです
よね、言い切って説って言ってますからね、
一説によると
って考え方として
だからラジオ強くねえじゃんって、だから説って言ってる、説って言ってますよ、ね、
私は思います、
それが通説かどうか分からないからあくまで少数説でもね、いろんな学会でも今そのすごい少数説唱えてる学者の先生がいるから、例えば私はほんまにラジオがずっと好きやった人生なんで、うん、あのちゃんとこう理論的根拠を得たみたいな、うんうん、
あ
これからラジオを作る人の教科書になると思うんですよね、
あそれは嬉しいですね、なってくれたらいいですね、
うんうん、やっぱりそういう教科書がなかったと思うんで、うん、今まで、
まあ、確かにラジオの本っていっぱいあるんですけど、はい、うん、その作り方みたいな話よりは割とこう回顧録に近かったり、うん、そう
です
よ
ね、番組本であったり、
うん、まあ、番組の書き起こしとかね、あとインタビュー、はい、パーソナリティのインタビューが多いんですよ、でやっぱ作り手がその作り方とか、あとはこのラジオというメディアそのものについて考察していくっていう、はい、ものは少ないは少ないです、
少ないです、
特にプロデューサーのは少ないです、
そうですよね、うん、
なんだろうね、語りたがらないんですか作ってる人が、
語りたがらないわけでもない、
あと少ないんですけどね、プロデューサー自体が、ラジオのプロデューサー自体が、はいはい、数が圧倒的に少ないってもあるんですけど、う
んうんうん、あと本当にその橋本さんほど考えてラジオを作ってる人が少ないと思う、
言ってない
橋本さん言いにくいと思う、
いやいやいや、考えてるんですよ、いやみんな考えてるんだけど感覚的なんですよ多分
いやそうでしょうね、う
ん、で僕はだからその、はい、先ほども言ったようにラジオっ子じゃないので、だから俺はラジオに救われて、ラジオに分かってるから俺がやれば感覚的に間違わないはずだと思ってやっているラジオ超人が多分みんなラジオの作り手なんですよ、で僕はラジオに救われたっていう経験があんまり感覚的に分からないので、多分ラジオリスナーからするとお前ラジオ分かってねえよって思われるかもしれないと思ったんで、人以上にラジオって何なのかってことを考えてからやんないとできないだろうと、少なくともそのラジオ超人たちとこう肩を並べて制作していくのは無理だろうと思ってたんで、昔からそういうことを考える癖があったんだと思いますね。
でもそのラジオ超人は、そのやっぱりラジオしか知らない人はラジオ知らんと思うんですよ、
そのすごい、これもまた またパンチラインですね。
そのね、あの私が司法修習生の時にある裁判官から言われたのは、法律しか知らない人間は法律を知らないと言われた。法律はその人間にこう適応するもんで、いろいろこう対立して紛争が人間同士起こるのに、法律しか知らなかったら、その適応するその物差ししか知らんわけで、
確かに、
その人間を知っとかなあかんっていう意味やったと思うんですけど、でもそれはあらゆるジャンルに通用する話だと思うんですよね。プロレスしか知らん、プロレスはプロレスを知らないと思うんですよね。
そうですね。
それと一緒で、もうラジオをずっと聞いてて、もうラジオが全てやっていう人は、やっぱりラジオを知らないと思うし、
まあ、あとまあその新しいラジオは作れないと思うんですよね。
あ、そうですよね。
これはどのジャンルにも言えますよ、はい、その、要はその参照するものが昔のラジオになる、はい、っていうことは、イコール、まあ、その組み合わせで新しくすることができるにしても、はい、やっぱ他のジャンルとの組み合わせみたいなのがあって、はい、エンターテインメントって進化していく部分があるから、はい、やっぱ僕はそこはあの、まあそうですね、まあでもそれはプロレスから学んでるところあるかもしれないですね、
だからそれで言うとね、ラジオって例えば橋本さんゲストにお越しいただきましたっていう時も、オープニングで例えば私と照江先生が最初のコーナー10分ぐらい喋ってから次のコーナーからゲスト登場とかってするでしょ、それがよく分かんないんですよ、
そう、分けちゃうやつ、
もうそうせなあかんみたいな感じ多いじゃないですか、でも橋本さん来ていただいてるからより長く喋ってほしいし、あと僕単純に人を待たせるのが嫌なんですよ、お客さん呼んでんのに待たせるの失礼じゃないですかっていうのも、これあの照江先生怒れたことに対してやめてもなんでもないですよ、20
分遅刻していきましょう聞かせてくれ言うて遅れてきて、
ね、あの京都の人たちならではの何かなのかと思ってましたけどね、これはね、
今そういうね
チラシ
違うんですね、
ブブ付け出すみたいな
違うんですね
そういうのではなく、 なんかその決まった、うん、そういうフォーマットっていうのを、
ね、同じ空気吸っとった方が入りやすいやん、実際、
と思うんですけどね、うん、まあまあそれは、
まあ、テクニックですね、うん、あの最初にオープニング2人でやるみたいなやつは、うん、ゲストトークが毎回ある番組で作ると、はい、要はゲストが主体になる番組になってしまうんで、うん、要はそのメインのパーソナリティの人たちのことがよくわからないから、はい、だからその人番組自体のファンになってもらうために、うんうん、はい、そのまずその番組のメインパーソナリティのレギュラーの人たちだけの時間を作って、でそこに愛着を持たせるためのまあテクニックみたいなのが演出上は一応あります。
あの
理由としてはある
ラジオ最強説でも、うん、このゲストに関する考察っていうのが確かになと思って
あの、ね、スペシャルウィーク問題みたいな、ね、
あ、そうそうそうそう、
これね普段の雰囲気とちゃうねんみたいな、うん、文句言う人、
文句言う人もいるし、うんうんうん、そのゲストの人の話になっちゃうから、
う
ん、
そうですね、
あ、でもそれでええのにな、それも面白いのにな、
まあ、それも一つのやり方なんですよ、ね、うん、でもその要はあのだから番組のスタイルがあるかどうかの話なんですよね、これ全てスタイルの話で、うんうん、で多分こうハマグリ顧問の編はもうスタイルが完全にあるから、うん、ゲストが来るっつってもそのゲストによってめちゃめちゃ左右 しないというか、やっぱハマグリ顧問の編というこの磁場にみんなが落とし込まれていくんで、ね、やっぱ誰が来てもなんかそこはねある一定の、まあもう番組のそのカラーみたいなのがあるんで、そこは僕はそういう番組は大丈夫なんですよ、なんかそれじゃなくてなんかゲストを迎えることがその本末転倒になってるというか、なんかその何のために呼んでんだっけみたいなのが分からなくなっていく番組については警鐘を鳴らしてるっていう、
なるほど、
劇薬ですよねやっぱりね、うん、ゲストっていうのは
そうなんですよ、
うん、だからそのねプロレスで、まあ、プロレスの例えばっかりで恐縮ですけれども、
うん、その恐縮してるんですよ、本当に
ほんまに恐縮してる人間本当に恐縮してる人間
じゃないでしょ別に
喋、まあ、りたいねんけどって言うの、
フルスロットルでいいと思ってる番組ですよ
そのね、プロレスでもオールスターとか、うん、それこそ女子プロが黄金期にオールスター戦で盛り上がりすぎて、うん、そっからやっぱりなかなか通常の興行が難しくなったりしますもんね、
はいはいはい、まあサッカーワールドカップしかり分からんけど、
うん、まあまあまあ、
ね、まだそのお祭りなんですよね、うん、だからお祭りは別にやっていいんだけど、うん、そのジャンルやその個々のチームみたいなものの本当のファンが増えるのかみたいなことはまた別個で考えなきゃいけないっていうことが、まあ僕の言ってるそのスペシャルウィーク問題ですけどね。あとそもそもスペシャルウィークが本当にその関東しかないというか、関東のラジオのカルチャーの話なんで、全国的に言ったらないじゃないじゃないですか別に。大阪もまあ年に
やってます ね聴取率のその
回数少ないですよ ね、
うん、スペシャルウィークとか言い方変えてるかな、うん、なんかやってますけどね、うん、
その関東2ヶ月に1回って割と頻度高いんで、
2ヶ月に1回やってるんですか。
そうなんですよ。で昔は2ヶ月に1回でしか、今は1週間なんですけど2週間やってたんで、もうそうなるとそれが中心にもう制作の
なっちゃいますよね、
もうルーティンが回ってしまうん でそれってリスナーにとって何の関係もない習慣じゃないですか、
う
ん、要はこっちの理屈をリスナーに押し付けてるってだけで、
う
ん、そのリスナーファーストであるべきラジオがなぜスペシャルウィークに関してリスナーファーストじゃないのかっていうことに関しては僕はすごい矛盾を感じているというのはずっとあったんですよね、うん、だからまあいろいろまああのいいところもあるんですけど、うん、あのまあそもそも何のためにやってんだっけっていうのは考えたいよねみたいなことはね思ってます。
こうね、今夜はもうラジオのことをたっぷりと、うん、もう解像度高く、
はい
はい、教えていただきたいなと思っておりますので、はい、1曲目、
はい
はい、お願いします。
あ、はい、あのこれは、まあ、僕が一番番組として一番長くね、
はい、
関わったライムスターの歌丸さんの番組を一番、
はい、
まあ長く関わって今もね、アフターシックスジャンクションという番組でやってますけども、はい、まあ、そのライムスターの中でも一番クラシックとされる曲 で僕はこの曲の中に出てくる、数はともかく心は少数派、俺たちだけに聞こえる特殊な電波という歌丸さんのバースがあるんですけど、これがまさにラジオのことを歌っているラップだなと思ってですね、歌丸さんに言ったら別にそんなつもりは全くなかったと言ってますがあのラジオリスナーの人が聞いたらこれは確かにラジオの曲なのではと思えてしまうという一曲になっております。改めて聞いてください。ライムスターで B-Boyism。
今夜はラジオ最強説イーストブレスからイーストプレスか、ごめんなさい、はい、から、出版なさいました橋本義文さんにお越しいただいております、
は
い、
ラジオ最強です。
ラジオ最強でございます、はい、ラジオネームやわやわ高野さんからいただきました。ちょっとね、 私のこと褒めてくださってるんで、照井先生呼んで、はい、代読してください。
最近それあるな、はい、
そうですよ、
あもう言ったな、ラジオネームやな、はい、はい、じゃあ行きます。スタ、墨田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは、こんばんは。
橋本さんのゲスト出演をきっかけに遅まきながら番組を聞かせていただいています。
嬉しいな、ありがたい、ね、
ディープな掘り下げトーク本当に素晴らしくて、墨田さんはラジオ界トップのパーソナリティだと確信しながら応援しております。
いい、うん、ありがとうございます。
さて、墨田さんと橋 P さんといえば、やはり共通のバックボーンであるラジオとプロレスですよね。
そうですよ。
この2つのカルチャーを単なるファン目線ではなく、独自のインテリ視点で構造的に語るのは大げさではなく、お二人しかいないのではないかと思っています、うん、そこで質問です。お二人から見て、プロレスのここが面白い、ここが優れているという部分と、ラジオの持つ魅力や特性には何か共通するエッセンスあるのでしょうか、うん、メディアのプロと法律のプロ、それぞれのインテリジェンスが交錯するディープな分析をぜひ聞かせてください。お願いします。
何ですかこの教科書のような、もう何ですかこれ、完璧なメールじゃないですか。
そうですよね、
いいね、技を、
すごいな、すごい完璧なトスを上げられましたね。
はい、どうでしょうかと、
ね、一橋大学で、うん、ね、テレビ朝日の就職内定もらったにもかかわらずそれを、ね、棒に振ってしまうほどプロレスにハマってたという学プロに、ね、
はい
はい、何ですかね、もう、うん、少年の頃からプロレスも好きで、
プロレスもね、でも逆に言うとか、そのプロレスめっちゃプロレスっ子かって言われると、うん、富山はプロレス、新日本プロレスの中継見れないんですよ。
ああ、そうなんですか。
あのテレ朝系がないんですね、うん、僕が、あのとか今もないんです、放送局としてはなくて、
そうなんですね、
石川県のテレビをまあ見るしかないみたいな状態です、はい、昔はそれも入らなかったんで、まあ、全日本プロレスしかないですよ。だから新日本プロレスのことを知れない、あのシュープロとかでしか知ることができない、もしくはファイヤープロレスリングなど他のゲームとかいろんなことでしか知ることができないみたいな、
三重氏がいるらしいぞと。
そうなんですよ。だからあのなかなか不毛の地でですね、
富山。そうなんですね。
そうなんですよ。だから巡業に来るのもやっぱ全日本プロレスが基本的に中心っていう感じだったんですけど、はい、だから僕はやっぱり学生プロレスをやってからプロレスがめちゃめちゃもうハマったというか、だから好きだから学生プロレスに入ったというよりは、はい、学生プロレスってなんじゃこりゃってとこから入ったっていう言い方の方が近いかもしれないです。ただ高校の時は、まあはい、サブカル少年ではあったんで、それこそまあ、ね、あのこの番組とか住谷さんにもゆかりの深い大槻健二さんの、
はいはい、
僕は大健さんのもうエッセイとかがもう大好き で、
はい、
でそれをずっと読んでたんですよ、
この番組聞いてくださってるんですよ、
ね、
あらゆるところでなんかラジオの話になったら、うん、あの大健さん何聞いてるんですかって言われて、いやあの隅田隆平さんのハマグリコメとかってで
毎週聞いてる
んですよ。ほんで誰もはぁーってなるのが、うん、この間ね、あの小峠司さん、
はいはい、
本ラジオの本出されたでしょ、
ね、まあ、僕となぜかタイミングすごい似た時期にラジオの本を出されたんですよ、ね、であ
の方 の、 その出版記念イベントで大健さんが、うん、
一緒にやられてましたもんね、
ゲスト出られてて、また言うてくれてるんちゃうか思って、うん、僕あのあれ配信で聞いたんですよ、
イベントの、
とまた言うてくれてて、あの隅田さんのハマグリコモンねっていう時、初めて、ああの弁護士の隅田さんですよねってなって、初めてこう小峠司さんが対応してくれてて、技を受けたっていう、あすいません、ごめんなさい、お話し
します。いやでもその、はい、まあ、大槻健二さんのエッセイとかで、はい、まあ、そこでいろいろ通じて知っていくわけですよ、はい、ものの見方っていうのは、はい、いわゆるサブカルチャー的な視点っていうのをそこで学ん で、はい、でその中にプロレスとか格闘技とか、はい、まあ、いろんな、ね、出てきますよね、で、まあ、そういうのもあってプロレスってなんかちょっと特殊なやっぱジャンルだなみたいなのありながら、学生プロレスと出会った時に、やっぱ異常な磁場のもうエンタメなわけじゃないですか、普通のプロレスともちょっと違うというか、
違います、ね、独自のジャンルですもんね、学生プロレスって、
う
ん、
やっぱそのプロレスを批評的に見ているっていう、はい、まあ、それこそ、まあ、今で言うとスーパーササダンゴマシンさん、はいはいはい、マッスル坂井さんとかがやっているような、ね、あのまあ、あの感じですよね、
そうですね、
あの感じ、まあ、プロレスを批評的に見るじゃん、
笹団子マシンはもう学生プロレスのプロみたいな感じ
ですね、うん、そうなんですよ、だから
突き詰めていた、
もうね、僕最初にマッスル見た時は、はい、学生プロレスを本当に才能のある人たちが、お金と手間をかけてプロが本当にプロレスの興行として作ったマックスのものが世の中に支持されてる時代が来たっていうなんかとんでもないものができたっていう衝撃だったんですよね。
で、酒井さん自身は学生プロレスはしてないわけです
よね。してない、まあ、ただあの男色ディーノさんとかがやっぱしっかり関わってらっしゃるんで、ね、もちろん学生プロレスのスター、はい、 が、まあ、しっかりそのプロレスの部分をね、ちゃんと
当然マッスル見てる前提の話、
マッスル知ってる前提でいいでしょこの番組は。
それはね、僕は今の時代各自検索して調べていただけるんで、
まあまあ、分かるでしょ、はい、それはって、はいはいまあ、みたいな。だその学生プロレスジャンルであってプロレスの凄さに気づくみたいな、はいはい、だから、はい、ある種その、うん、プロレスだけを見てては気づかなかったプロレスの凄さみたいなものを拡大鏡のようにしてくれてたのが学生プロレスだったんだなと。で、自分がプレイヤーになることで余計それを体感して、
ね、リングに上がってらっしゃったってことですね。
上がってましたし、
リングアナではなく、
そうですね。で、最近も復帰しましたからね。
去
年学園祭出てますからね。
その体で柄でかいなって思って、橋本さんなんかレスラーみたいな。はいはい、今日ねエレベーターから上がってこられた時に、
今は単純に太ってるだけですけどね。
なんかでかいなって思って。で、橋本さん性格から考えたら、学生プロレスの世界に入ったらもうとことん突き詰めて研究しそうですもんね。
そうですね。で、まあ、まずプロレスとは何かみたいな話、はい、だから猪木とは何か的なこととかも含めて、その哲学的な領域に入っていくものもあるじゃないですか、でそれがまあたまらなくて、でそのいろんな本当面白がりもできる、はい、感動もする、はい、で深読みもするみたいな、なんかで自分たちがやるとなるともう作る話になってくるんで、もう本当にあの底が丸見えの底なし沼とはよく言ったもので、あの本当にもうダメでしたね。もう抜けられないと思いましたね、これはね。
見るだけじゃなくてやっぱりやるというのがすごい。
そうですね、やることでもだいぶ変わったというか、これはやめられないんだなっていう。
いや面白いですよね、改めてプロレスっていうのは。と言いつつ、あのこの収録日の前の日、地上波で10時からやってたはずなんですよ、
新日本プロレス、ね、
それまだ見れてないから、はいはい、あれあの申し訳ないですけど、
ね、これから盛り上がっていくんでしょうね、テレ朝ね、もう一回ちゃんと、もう一回ちゃんと関わる
っていう、テレ朝3回になったんですよ、テレ朝
と隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年6月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。